皆さんおはようございます。春分が過ぎまして、いよいよ春を感じるようになってきました。雪国に暮らす者としては、雪解けの春の訪れは本当に嬉しいものです。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、今年も雪解けの春が巡ってきました。あなたは私たちに確かな希望を与えてくださるお方であることを信じて感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心にあなたご自身が語りかけてくださいますように。私たちは御言葉の糧に力をいただいて、新たな週の生活に歩み出してまいります。どうぞこのひとときを恵みによって最後まで導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、マルコの福音書6章の7節から13節のところから開きました。今日の箇所には旅の話が出てきます。皆さんもこれまで旅行に行かれたということがあると思います。いろんな旅行がありますね。家族旅行とか、新婚旅行、友人と出かける旅とか、修学旅行、あるいはふらりと一人旅というのもいいものです。私もですね、独身の頃はよく一人で旅に出かけましたが、クリスチャンになってからは知り合いのつてを頼って海外に住むクリスチャンの方のところを訪ねたりもしました。どこに行っても初対面の方でも昔からの知り合いかのように本当に温かく迎えてくださって、現地を案内してもらったり、教会に連れて行ってもらったのを昨日のことのように覚えています。やはりクリスチャンは国境を越えて主にある兄弟姉妹なのだなと実感したひとときでした。皆さんもそれぞれに旅の良い思い出があるのではないでしょうか。今日の箇所にはイエス様が12人の弟子たちを2人ずつ旅に使わしたという出来事が記されています。それはどのような旅であったでしょうか。7節をお読みいたします。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。イエスはそれまで弟子たちを連れて町や村を巡って旅をしながら、出会う人々に福音を伝え、病気で苦しんでいる人たちを癒し、悪霊に疲れている人たちから悪霊を追い出すということをされていました。それまでは弟子たちはイエスにお供をしながらイエスのなさることを見ていたんですね。それが今度は、あなた方だけで出て行きなさいと言って彼らを使わしました。今度はあなた方でやってみなさいと派遣したわけですね。彼らが行く先々で福音を述べ伝え、病人を癒し、悪霊を追い出すという宣教の旅に使わしたということです。それは彼らをイエスの弟子として育てる、訓練するという意味合いがあったようです。それで弟子たちを旅に使わすにあたってイエスがなされたことがあります。まず7節にありますが、汚れた霊を制する権威をお授けになりました。イエスがなされたように悪霊を人々から追い出すことができるように、彼らに神からの権威をお与えになったということです。弟子たちは 人には決してできないような奇跡を行う力をイエスから受けました。さらにイエスは弟子たちにあることを命じました。弟子たちを旅に使わすための条件といいますか、注意事項のようなことかなと思います。そのことが8節から11節に記されています。このところを読むと、大きく3つのことをイエスが命じていることがわかります。そこで今日は、特にこの時イエスが弟子たちに告げられた三つの言葉に目を留めてみたいと思います。まず、一つ目の言葉は、杖のほか何も持たないようにという言葉です。8節と9節をお読みします。そして、旅のためには、杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように。履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。イエス様は、旅のためには杖一本のほか何も持たないようにと言われました。旅に出かけるとなると、普通は旅の持ち物が必要となります。着替えや食料、もちろんお金も必要ですね。今の時代であれば、携帯電話も必需品と言えます。それなりの準備をしないと、旅を続けるのは難しくなるわけですね。旅先でどんなことが起こっても大丈夫なように備えをするのではないでしょうか。しかし、イエス様は、弟子たちに、杖一本のほかは、何も持って行ってはならないと言われました。パンも、袋も、小銭も、そして、替えの下着もダメだと言うんです。まさに、着の身着のままで旅に出るようなものです。どうでしょう。かなり厳しい条件かなと思いますね。お金もないと、食べ物の心配もしなければなりません。大丈夫かなと不安になってくると思います。イエス様はどうして杖一本のほか何も持たないようにと言われたのでしょうか。ある意味では杖一本だけは持っていきなさいということですね。このことは何を意味しているのでしょう。当時杖というと、あの先の曲がった羊飼いが手にしていた杖のことを意味していたようです。羊飼いが羊の群れを守るために杖は欠かせないものでした。野獣が襲ってきた時にその杖で追い払うことができます。また、羊を導いたり羊の数を数える時にもその杖を使ったそうです。もちろん、自分たちの身を守るためにも役立ったはずです。そのように、弟子たちが旅に出た時に、杖は自分たちの身を守ったり、歩く支えになったのかなと思います。この教会でも、杖をついて毎週の礼拝に見えられる方もいらっしゃいます。また、私は今、東北盲信徒会という視覚障害のあるクリスチャンの方々の働きに関わせていただいていますが、その集会にも皆さん白い杖をついて全国各地から集って来られます。今年は6月に山形で全国集会が予定されていまして、今その準備をしているところです。まさに杖一本を頼りに一人で飛行機や新幹線に乗ってはるばる旅をして来られる方もおられるんですね。そうした視覚障害のある方々にとって杖はなくてはならないものです。そのようにこのところでイエス様は あなた方にとって本当に必要なものという意味で、杖一本と言われたのかなと思いました。私たちにとって本当に必要なものは何でしょうか。もちろん、生きていくためには、衣、食、住は必要です。でも、それ以上に大切なものがあると思います。それは、信仰です。私たちを作り、私たちを愛してくださっている天の神様を信じて、このお方により頼みながら人生を歩んでいくことです。このお方に全幅の信頼を寄せることです。この神様を見失ってしまうと、どこに行ったらいいかわからなくなってしまいます。私たちクリスチャンにとって、信仰は決して手放してはいけない大切なものと言えます。今回このところを改めて読んでいて、心に浮かんできた賛美歌があります。この教会でもよく賛美してきました。賛美歌の270番です。こんな歌詞です。信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強むる力なれや。そんな風にあります。まさに信仰は人生の旅路を導く杖なのだと歌っています。マタイの福音書6章の33節にこのようにあります。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。イエス様は神に信頼し、より頼むときに、神様が私たちに必要なものをすべて備えてくださると約束してくださいました。この約束を信じて、私たちの救い主であられるイエス様により頼んで人生を歩んでまいりたいと思います。さて、次に、二つ目の言葉は、その家にとどまりなさいという言葉です。10節をお読みします。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、その土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。当時の社会では、旅人を家に招き入れてもてなすという習慣があったようです。弟子たちも宣教の旅に出かけて、そこで出会った人の家でお世話になるということを意味しています。それで、ある家で受け入れてくれたら、その土地から別の土地に移るまではその家にずっと留まっていなさいと言うんですね。あちらの家の方が大きい家だからとか、親切そうだとか、えり好みしないで与えられたところにとどまるということです。これはどういうことを言っているのでしょうか。一つは、置かれた状況を受け入れるということです。置かれた状況を受け入れるということ。私たちは人生の中で様々な状況に置かれます。自分が願ったような居心地の良い状況に置かれるのであれば、本当に感謝ですが、そうでない状況に置かれることもあります。むしろそっちの方が多いかもしれませんね。願ったようにはいかなかったり、自分ではどうすることもできない、思いがけない試練の中に置かれることもあるかもしれません。それでも、そのことも、神様はご存知で、そこに置いてくださったということを信じて、与えられた状況を受け入れるようになりたいと思います。そして、その状況の中で、イエス様に信頼しながら祈り続けていきたいと思います。 私はそんな時、エジプトに売られたヨセフのことを思い起こします。ヤコブの11番目の息子のヨセフは、兄たちに妬まれて、エジプトに向かう商人に奴隷として売られてしまいました。エジプトでは奴隷として働かされ、主人に認められたと思ったら、濡れ衣を着せられて牢屋に入れられてしまいます。散々な目に遭うんですね。それでもヨセフは決して腐ることなく、その状況を受け入れて、祈りながら、そこで自分にできることを精一杯なしていきました。やがて彼は、エジプトの王様に認められて、エジプトの大臣として用いられ、そして家族をカナンの地に呼び寄せて、飢饉から救うことになります。そのヨセフのように、私たちも置かれたところで祈りながら自分にできることを精一杯なしていきたいと思います。また、その家にとどまりなさいと言われたことには、もう一つ意味があるように思います。それは、旅先で出会う人々との関わり方のことです。イエス様は、これから出会う人々との関わりを大切にしなさいと言いたかったのではないでしょうか。杖一本の他は何も持っていかないということは、行った先々で人のお世話になるということを意味していました。いくら特別な権威と力が与えられたとしても、泊まる家、食べるものがなければ、旅を続けることはできません。一方で、人から好意を受けて、止めてもらって、話を聞いてもらうためには、それなりに相手の人に信用してもらう必要がありました。そのためには、その人に向き合って、話を聞いて、個人的な関わりを持つことが大切だったのではないでしょうか。人々から受けなさいと言われたわけですね。謙虚さも必要だということです。もし弟子たちが自分たちに与えられている力を誇って自分たちがしてあげているという立場に立っていたら、彼らの語る言葉が人々の心に届くのは難しかったと思います。むしろ謙虚になって出会う人々のお世話になって同じ目線に立って話を聞いて、そうして信頼関係を築いてこそ、福音を心に届けることができたのではないでしょうか。イエス様は、そういう関わりを大切にされました。前々回のところで見ました、長血を患っていた女性は、必死の思いでイエスの衣に触れて、病が癒されました。それで彼女の悩みは解決したはずでしたが、イエスはわざわざ立ち止まって彼女に向き合おうとされました。彼女に会って安心して行きなさいと声をかけられましたね。この出来事がこの女性の人生にとって大きな励ましとなったと思います。そのように私たちも謙虚さを忘れずに日々出会う人たちとの関わりを大切にしていきたいと思います。さて、最後に三つ目の言葉は足の裏の塵を払い落としなさいという言葉です。11節をお読みします。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。イエスは人々があなた方を受け入れない場合は足の裏の塵を払い落としなさいと言われました。これはどういうことなのでしょうか。本来は 足の塵を払い落とすというのは、もう自分たちとは関係がない。これから起こることのすべての責任はその人たちにあるということを示す行為だそうです。弟子たちの行く先々でも、福音を聞こうとしない人たちもいたと思います。イエスがどんなに神の御業をなしても受け入れようとしない人たちがいたように、まして弟子たちにとって困難の多い旅であったはずです。人々が弟子たちを受け入れないのは彼らの責任であって弟子たちの責任ではないと言っているように思います。このところ、私はこのようにも受け止めました。やるだけのことをやったら、たとえ結果が出せなくてもそれで十分。あとは私に任せなさいということです。一生懸命やってもうまくいかないということもありますね。それでも、あなたは自分のやるべきことを十分にやった。それでいいのだよとイエス様は言ってくださっているのかなと思いました。自分にできることを精一杯やったら、たとえ願ったようにならなくても、あとはイエス様にお任せしていいのではないでしょうか。あとはイエス様が一番いいようにしてくださいます。今日のまとめにしたいと思います。イエス様は私たちをも今それぞれ置かれているところに使わせてくださいました。私たちの人生の旅においてなくてはならない本当に大切なもの、それは神様への信仰です。その信仰の杖を頼りにして私たちを使わせてくださったイエス様に信頼して人生の旅路を歩んで参りたいと思います。今置かれているところで、そこで出会う人々との関わりを大切にして参りましょう。そして、そこで自分にできることを精一杯成していきたいと思います。それでは、お祈りをいたします。そして、旅のためには、杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様は弟子たちを派遣する際に、杖一本のほか何も持たないようにと命じられました。私たちにはとても難しいことのように思われますが、イエス様は私たちのことをすべてご存知で、私たちの必要を満たしてくださるお方です。このことを信じて、私たちの信仰の杖であるイエス様に全幅の信頼を寄せることができるように、私たちの信仰を引き上げてください。また、私たちが今それぞれ置かれているところ、置かれる状況の中で自分にできることに精一杯取り組むことができるように力をお与えください。またどうぞ、私たちが周りにいる人々と向き合い、良い関係を築いていけるように、謙虚な心をお与えください。私たちがなすべきことをしたら、後のことは一切あなたにお任せいたします。どうぞ私たちを用いてくださり、あなたの御心をなしてください。今週も共に礼拝をお捧げしているお一人お一人の上に、あなたの恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。